おはようございます。3月1日、皆様お元気ですか？この新しい月も、主にあって、ともどもそれぞれ置かれた場所で元気に過ごしていきたいなと思います。主の導きをお一人お一人の上に祈り願っております。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、レントに入っています。あなたの見苦しみを、十字架への歩みを、思いながら、主よ、祈り深く過ごそうと、そう願っております。どうぞ私たちをそのように守り導いてくださいますように。主よ、何より、このレントの時、私たちのこの堅苦な思い、堅苦な心を開いてくださいますように、扉を、主よ、叩いてくださっている、その声をちゃんと聞き分けて、あなたへと目を上げ、心を上げ、そして歩みをも、主よ、あなたと共に歩んでいけますように導いてください。その歩みは、時には辛い歩みでもありますことを、今日レントの時、改めて思わせられます。それぞれが担う十字架を、あなたは私たちに与えてくださっています。それを背負えと、そのことで生きよと、私たちを支え、そして励まし、共に歩くよと、そう言ってくださっていること、それぞれの歩みをどうぞ励まし、支え守ってください。主よ、それぞれの十字架を背負って私に従えと、の御言葉に、今日もまたもう一度思いも新たに、あなたを見上げることができますように支えてください、主よ。それぞれの歩みを支えてください。置かれている状況、体の弱さ、心の弱さ、家族のこと、仕事やいろんなことからの上に、あなたがどうぞちゃんと道を備えてくださっているということも信じて、前を向いて歩んでいけまことができますように導いてください。聖霊によって新しく生まれ変えてくださること、復活の朝をまた私たちも迎えることができますように、そのことを私たちに経験させてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。ルカによる福音書をご一緒に読み進めています。ルカによる福音書というのは大きく三つの部分に内容的に分けることができます。最初のイエス様の誕生のストーリー物語から9章の50節までがガリラヤでのイエス様のお姿。ガリラヤでのイエス様という題で9章の50節までが第一部ということができます。その次の9章の51節から19章の28節までは、今度はエルサレムへの旅、イエス様のエルサレムへの旅の状況が、ことが書かれてあります。これが第2部です。そして第3部が19章の29節から最後、24章の最後までが、エルサレムでのイエス様、いう、この三つに分けることができるんですよね。そして、それぞれその三つの区分の中でも、いろんなテーマによって、こう、大まかに分けられているということが言えるんです。例えば今、ルカによる福音書8章に差し掛かっているのですけれども、大きな目で見るとですね、今までのそのテーマ、まあ、そのガリラヤ伝道が始まったのが、4章の14節からなんですけど、 その4章の36節を、そうですね、ちょっと開けていただけますでしょうか。私の聖書で言うと108ページなんですが、ルカによる福音書第4章の36節、ここに前半のテーマが出てまいります。4章の36節読みます。108ページ下の段のも最後の方ですね。36節、人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力と思って汚れた霊に命じると出ていくとは、この言葉は一体何だろうと。4章の14節からガリラヤで伝道を始める。いや、4章の1節からすでにですね、イエス様が、アラノで誘惑を受けられた後、ガリラヤで伝道を始められますよね。そして、ナザレで、街道で御言葉を語り始められるわけです。福音を語り始められます。で、その、テーマっていうのは、この言葉は、つまり御言葉なんですね。ガリラヤで伝道で御言葉を人々に語っていかれる。その御言葉の内容、そしてイエス様が語っておられる御言葉がいかにすごい力を持っているかっていうこと。例えば5章には、ガリラヤ湖で漁師をしていた人たちに対してですね、恐れることはない、今から後あなた方は人間を取る漁師になる、もうその一言でイエス様に従っていったということはありますし、言葉ですよね。それから6章に途中からは、マタイによる福音書なの3章の説教と同じです。イエス様の説教集がだーっと。そして8章に入りますと、種まきの例えなんです。御言葉がこうまかれて、そして根を張り実をならしていく。そしてどんな地にも御言葉はまかれるんだって、いい場所だけじゃないよ、すべての土地にまかれるんだと。そして今日のところにも来る、ずっと御言葉っていうことが語っているんですが、ただそれに対してですね、実は8章の、新しいテーマと言っていいんでしょうけれども、もう一つのテーマが出てまいります。それが何かっていうと、8章の2節から、突風を沈める、ガリラヤ湖で、嵐を沈めて、そしてその時に最後に弟子たちがこう言うんですね。8章の25節ですね。25節。イエス様は、イエスはあなた方の信仰はどこにあるのか、119ページ。上の段の一番最後です。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう。命じれば風も波も従うではないかと互いに言ったんだ、って言うんです。さっきはこの言葉、4章の36、この言葉は一体何だろうと人々が驚いた。それに対してこの8章の25節は、この方はどなたなんだろうと。このイエス様ってどういう方なんだろうか。御言葉っていうことのテーマから、今度はイエス様ご自身について、この人はどんな人かっていうテーマへとこう移っていくんです。そして、有名な9章の16節ではイエス様のことをですね、ペテロが、あなたこそ、誠の、神からのメシアだと。神からのその救い主だっていうふうに、そう告白するペテロの信仰告白。あなたこそ誠の神からのメシア、神の子だ。そしてその時に初めてイエス様の口から十字架と復活についてこう話されていくんですよね。私は誰だっていうところなんです。そして三条の変貌へと向かっていく。イエス様っていうのはどういう方なんだろうかっていうことがずーっと明らかになっていくっていうことなんですよね。ですからその流れの中で今日の箇所も、今日は、32節から ルカによる福音書8章32節から読んでいただきましたが、これは26節から悪霊に取り憑かれたゲラサの人を癒すという箇所も、これも本質的にはテーマとしてはイエス様という方はどういう方なのかということを私たちに伝えようとしている、そういう箇所だと読んでいただいて構わないんだと思うんですよね。で、前回、まあ、前回といっても、交換講談とか、それから詩編を挟みましたので、3週間前の2月8日なんですが、その礼拝において、この前半の部分ですね、こう、ゲラサ、これはイエス様が、そこでイエス様という方が、異邦人の地へ行かれた。弟子たちは、まさかイエス様が、そのユダヤ人以外の地に行く、ということは考えてなかったかもしれませんが、ガリラヤ湖を横切って東の対岸ですね、これは外国の土地ゲラサ、その地に、でこれはですね、弟子たちにとってイエス様ってわ自分たちの考えを超える、本当に異国の地、思いをですね、はるかに超えていく、そういう方なんだなぁということ。御言葉を、民族を超えて、地域を超えて語っていく。これ後々のキリスト教の世界伝道へとつながっていくわけですよね。そしてもう一つはイエス様はその地に救っている悪霊を取り除く力を持っておられる方なんだということを、まあ、弟子たちも、その、異邦の地での悪霊を取り付い、実際に読んでいきましょうか。27節で、イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り付かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、ほっといてくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからだと。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので、鎖で繋がれ、足かさをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては、悪霊によって荒れないと駆り立てられていた。イエスが、名は何というか、とお尋ねになると、レギオンと言って、これは悪霊が答えてるわけですね。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。31節。そして、悪霊どもは、底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。この底なしの淵ということについて、少し説明をしなければいけないなと思っているんですけども、これは原文では一つの言葉なんです。底なしの淵というのは、アビソスという言葉です。アビソス。これは、あっていう言葉が、何々できないとか否定語な、あっていう言葉と、ブソスっていうのは、武士像、変な名前、あれなんですか、武士像、そこに沈むって。それは、あってことは、そこに沈んで、こう、行かないっていうか、そこに、もうずーっとそのまま沈んでいく。そこがないっていう意味ですよね。だから、底なしの淵、海。一番深いところっていうな、そういうところ、どんどん深みへと落ちていくんだ。この、アビソスからですね、アメリカの映画のアビスっていう映画が、実は出てる。あれと同じなんです。アビスのことなんですね。海底の深いところに、その映画だと、海底人、まあ、地底人っていうか、海底に他の人類が住んでいるっていう、そういう映画だったんですけども、で、この、アビソスってのは、これ、ヨハネ黙示録にたくさん出てくるんですね。ちょっと開けてみましょうか。とても重要な、大事な、聖書の箇所があるんですけど、ヨハネの黙示録第20章、1節から3節、476ページ、新約聖書の476ページ、ヨハネの黙示録第20章の1節から3節を読みます。476ページ下の段、20章、1節から。私はまた一人の天使が底なしの淵、これアビソスですね。底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から 下ってくるのを見た。この天使は、悪魔でもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、今日の歌詞と関係があります。鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにして、その後で竜はしばらくの間解放されるはずであると。まあ、アビソスっていうのはですね、悪しき存在が捕まえられてずーっともうそこに入っておれって入れられていく牢獄のことなんですね。もう出てこれないんだっていうんですよ。イエス様はその悪霊をそこへ追い込む、追い入れる、そういう力があるんだよっていうふうに今日の箇所で言ってるわけですよね。だからそこに入れないでください。もうそこはもう、なんていうのかな。二度と戻ってこれないような場所なんですよね。まあ、こういう霊的なこと、言葉っていうのは私たちはあんまりよくわからないところが正直あるんですけれども、一つ言えることはですね、今日の箇所で戻っていただきまして、八章。そういうふうに悪霊が底なしの淵、アビスへはですね、もう行かさないでくれって言ったら、それに対して32節です。8章の30、ルカによる福音書。ところでそのあたりの山で、たくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスをお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖に流れ込み、溺れ死んだんだと。これ何かっていうと、悪霊というのは何かを滅ぼしてしまわないと、それが目的なんですね。何かを滅、それを取り付いた相手を死に追いやるんです。そして、なんていうかな、成就するっていうか、目的を果たして、まあ、その悪霊が、から解放、悪霊がなくなるっていうか、成就するんだ。だからこれイエス様はですね、考えようによってはですね、悪霊の、なんて言ったらいいのかな、目的を果たさせてあげて、いわば悪霊を成就する、解放するって言ったら表現難しいかもしれませんが、悪霊にしたいことをさせる、その、道をもちゃんとつけて、そして、まあ、そしてそのゲレサの男から逃げる場所をちゃんと、作ってあげられたっていうね。そういうところで、まあ、悪霊も、これはもうなんか成就して自ら滅んでいったと言っても言えるんですけども、そういうところなんですね。だから、言い換えればですね、イエス様は悪霊の、始末をちゃんとつけられた。悪霊の決着っていうかな。悪霊の行き場所を見つけられたみたいなところがある。まあ、そのことで、悪霊を払いをされて、男を救ったんだっていうのが今日の箇所なんですね。面白いです。まあ、ちなみに一つ余談として話させていただきますと、私はかつて名古屋の教会におりました時に、近くに金城学院中学がありまして、それはミッション、キリスト教の学校なので、頼まれて聖書を教えに行ってたんですね。週に一日教えに行ってました。その時にですね、必ずその中学校ですから夏休みの宿題として生徒たちはみんな夏休みに一回はですね、どこかの教会の礼拝に出てくるという宿題があったんです。で、必ずその証拠として修法を持ってくるようにというですね、でそれをみんなこう出すんですよ。提出します。で、私のクラスのある女の子が、その、提出するときに、先生、今日は聖書家の、まあ、講師の控え室があるんですが、そこに行っていいかって言うんですね。いや、いいよって言う。で、彼女はですね、で来てですね、やってきて、放課後やってきまして、多分昼の、食事の、ランチのとこにあったと思うんですが、やってきまして、何を言うかというと、おかしい。憤慨してるわけですよね。なぜかっていうと、彼女は夏休みの近くの教会に行ったんだけど、そこでちょうどこのゲラサの地の、この、男の人から霊が出て、豚に入って豚が、湖に流れ死んだっていう箇所を説教で聞いたんだそうです。そして、とても、憤慨してるわけです。なぜかっていうと、豚がかわいそうだって言うんですよ。豚がかわいそうだ。 聖書のくせにですね、そんなかわいそうなことをしていいのかってですね、そういう話をこう、で、まあ、質問をしてきたわけですよね。で、私のちょうど受け持っていたクラスの生徒ですから、いや、それはね、って、男の人、一人の男の人が救われるっていうのと、その人のから悪霊がいっぱい入ってて、それが救われるというのと同じぐらい、ね、豚で言えばね、何十匹もの、その、ものが犠牲になるぐらい、それぐらい、高価なものなんだよっていう、一人の魂は。っていうな、そんな話をしたんですけども、納得しないわけですよ。やっぱりおかしいって、かわいそうだって、ずっと言ってるわけです。そしたら私の隣に同じく聖書を教えておられる年配の菅尾先生と、もう2年前に亡くなられた菅尾牧師、これはもう近くの教会で牧会をしてらっしゃった、菅尾牧師がですね、君は豚がかわいそうだ、かわいそうだと言ってるけれども、君カレーライス食べるよねって言うんですよ。あの中に豚肉入っているよねって。普段豚肉を食べておいてかわいそうなんて言うなっていうふうにですね、その菅尾先生が言ったんだ。そしたらその女の子、それを聞いて泣いちゃうんで、そら泣くだろうと思いますけれども、まあ、そこまで言わなくてもいいかもしれないという、そういう話で、まあ、そんな話を思い出したんですけども、当時のユダヤ人は豚肉を食べなかったんです。したがって豚が飼われているっていうことは、それが外国、異国だっていうことが、そこで、その印になっているわけですよね。で、戻っていただいて、34節、35節です。で、この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。これもおかしいと言ったらおかしいんじゃないでしょうか。なぜかっていうと、その本当に悪霊に取り憑かれた人がですね、服を着て正気になってイエス様の足元に座っているのを見たわけでしょ、人々が。そしたら、いや、すごい、素晴らしいっていうふうに思わないでしょうか。少なくともこの人がこの正気になったことを喜ぶべきでしょ、よかったねって。そしてイエス様に感謝をする、そういうことになるんじゃないでしょうか。ところが人々は恐ろしくなったんですよ。驚いたんじゃない、驚いたよりももっとですよ、驚いた、かつ怖くなったという意味ですよね。どうでしょうか。今日最初に申しました、イエス様を嵐を沈める時に弟子たちも、一体この方はどんな方なんだろうかと、命じれば風も波も従うではないかと、これも驚きかもしれません。でも、ここでのその恐ろしさっていうのは、これはイエス様ご自身のその力に驚いてるんでしょうけども、ここでの恐ろしいというのは、得体が知れないっていうことじゃなかったのかと思いますね。自分たちのこれまでの考え方や、そのいろいろ経験からは理解できない。何なんだこれは、と。このすごい力とか、この人は一体なんだ、恐ろしいって感じでしょ、恐怖なんですよ。だから、36節、37節。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の救われた次第を人々に知らせた。そこで、ゲラサ地方の人々はどうしたかっていうと、皆、自分たちのところから出て行ってもらいたい。とイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされたんです。出て行ってもらいたい。そういう恐怖っていうのは、これは何かっていうと、やっぱり得体の知れなさ。このまま、この人とはちょっと、一緒にいれない。怖いっていうことですよね。どうでしょうか。せっかくイエス様が来てくださったんですよ。そして、その男の人からですね、悪霊を追い出して、ユダヤ人じゃなくて、異邦人の場所まで来てくださって、そう、で、自分たちにこの救いの技を、御言葉をこれから語ろう、そして、ここ、ね、これ、 これこそ、今こそ福音を語るっていうところに出ていけっていうわけですよ。解説者の中には、これは、豚がたくさん死んだから、こんなことが何度も起こされたらたまったもんじゃないと。そういうね、そういう経済的な損失のことを考えて出ていってほしい。そんな、そうかなと。そんな経済的な問題で出ていってほしいって言ったんだろうかなと。この点ではですね、他の解説者がさらに面白いことを言ってて、この時代は、たとえ豚が溺れ死んでも、人々はその溺れ死んだ豚たちをすぐ集めて、塩漬けにすれば売ることができるということでね、売れていたという、そういうことをもうちゃんと解説している解説者もいるぐらいなんですよね。そもそもそんな経済的な問題じゃないだろうと。これは、やっぱり、自分たちが、こう、理解できないもの、恐れっていうのは、もう関わりたくないっていうか、もう関係し、触られたくないと。だからもう出て行ってくれと。もう俺たちはもうお前とは関係したくないんだ。もうこれ以上騒ぎを起こすなって。で、これはね、まさにこの時に、この男の人が置かれていた状態と、本当に似ているんじゃないか。つまり、墓場へと追いやられるわけでしょ。それで悪霊に取り憑かれている存在を自分たちのこの、その、なんか目に入らないように、悪霊に取り憑かれた鎖で繋いで足かさをはめて、どっか牢獄かなんかにこう、入れてたんでしょ。もうまさになんか自分たちのあり方やり方、なんかこう、それを超えるもの、はみ出すもの、そういうものを認めない。認めたくない。受け入れたくないんだ。だからもう自分たちはこれでいいんだからもうほっといてくれって。だから出て行ってくれって。自分たちの視界からもうね、せっかくいい出会いがあったんですよ。イエス様っていう存在を見てその凄さに出会ったのに、もうわけわかんない。あ、怖い怖い。これ恐ろしい。こんな奴らと関わりたくない。もう出て行ってくれって。そう言っているっていうのは、なんていうか、今までのこの自分たちでのあり方ややり方をずーっと維持したい。固くなり守って、なんとかそのままで生きていけばそれでいいんだっていう生き方って言いますか、あり方がここによく現れているんじゃないか。そして、出ていけって。そして、結局その良いチャンスですよ。イエス様と出会うって言ったチャンスを逃がしてしまったっていうことなんじゃないでしょうか。だからイエス様ね、もうこれ以上ここでは働くことができないなって、船に乗って戻っていかれるんですよ。せっかくのイエス様の思いやチャンスを手を差し伸べられたイエス様、わざわざここまで来てくださったイエス様を、関係ない、俺は嫌だ、今のままでがいい、結局追い出す。結局イエス様に従わない。結局今までの自分通りに生きていくって。それは本当にイエス様はやっぱり出て行かれる。イエス様の方から結局出て行かれたということ。これ以上はもうできないねって言うんです。どうでしょうか。とっても大事な出会いだったのに。で、きっとね、後から、あの時、やっておけばよかったかな。もう少し勇気を出して、受け入れて、もう少し、イエス様と触れ合っておけば、後悔しなかった、あるいは後悔できない、しない人生を生きていきたいなと私たちは思います。最後にですね、じゃあその悪霊を追い出してもらった男の人はその後どうなったのか、が38節、39節に書かれてあります。読みます。悪霊どもを追い出してもらった人が音もしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に広めたって言うんです。イエス様は他の弟子たち、ペテロやアンデレ、ヤコブやヨハネたちに私に従いなさいって、イエス様の方から声かけられておられるのに、この人の場合はですね、ついていきますって言ってるのにですね、いや、それを許されないわけですよね。 なぜかっていうと、その理由っていうのは、まあ、明らかにですね、やっぱりそのゲラサの地域の人たちの態度、様子、態度からですね、新しいものを受け入れようとしない地域の人たちのために、あなたがその人たちに語っていきなさいよって言うんですよ。つまり内側から変えていきなさいっていうことじゃないでしょうか。同じやっぱりゲレサの住民ですからね。言い換えればね。だから彼だから、つまり同じゲラサに住んでいる人だからこそ、今度はゲラサの人も耳を傾けるだろうって言うんですよ。イエス様のことを拒否して出てけって言っちゃった、そのゲラサの人たちも、でもあなたはそこで育ち、そこで生きている人間なんだと。その人が、福音に出会った、イエス様に出会った神様のことを話していってくれって言うんですよ。その方が、彼らのためになんですよね。彼らのために、どうか、この地で生きていってほしい。家に語って、語ってほしい。それが君の使命だって言うんです。住んでいるものだからこそ、その地の人たちに語りかけることができるんだって言うんです。で、もっと言うならば、イエス様に従うっていうのは、ただイエス様と一緒に歩くだけじゃないんだよねって言うんです。その地に留まって、御言葉を語っていくことも、これはイエス様に従う。同じことなんだよ、ということを、ここで教えてくれていることなんじゃないでしょうか。この言い広めたという最後の、町中に言い広めた。これも原文のギリシャ語で申しますと、ケリッソーという言葉です。これはイエス様や弟子たちが福音を伝える。ケリッソーと同じ言葉なんです。だから、彼も福音を伝えていったんです。ここから有名なケリグマというね、言葉が生まれていく、信仰過剰という言葉が出てくる。そういうものなんです。まさに同じ福音の種をその地で撒いていったことと同じなんだよって言うんです。そして後々のキリスト教がこの地に伝道された、その受け皿を彼は作っていったんですよね。どうでしょうか。しかも彼は、イエス様はですね、彼に、神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいっておっしゃった。それに対してその人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく待ち、つまり、イエス様がどんなことをしたのか、イエス様が自分にこんなことをしてくれた、信仰の告白ですよね。イエス様との出会い、ケリッソーなんです。イエスがどういう方か。このテーマですね。イエス様がどういう方か、そういうことを人々に伝えていった、証をしていったというのがこのことだということなんですね。どうでしょうか。最後に、ある戦中から戦後、日本のキリスト教会、特に無教会の指導者であられた、その中心的な役割を果たされた塚本トラジという先生がですね、まさに今日の聖書の箇所から自分の信仰の告白、証を書いておらっしゃる文章を最後に紹介して終わりたいと思います。このように書いてらっしゃいます。私はかつてイエス様に接するまでは、この狂人、このゲレサの地との狂っている人という意味ですけども、狂人のように自分の中に悪霊を持っていた。私は二重人格、三重人格、五重人格であった。憂鬱になって、家庭にも、友との交わりにも、冷たい、陰酸たる、それらはですね、それらは冷たい、陰酸たる墓に過ぎなかった。しかし、たちまちにして発作が起こった時には、狂える豚のように私は荒れ回った。道徳の足かせ、良心の鎖も私を縛ることはできなかった。ただ私がこの豚のように、湖に飛び込まなかったのは、かすかながら私に残っていた人間的自覚の家に過ぎなかった。つまり自死をしなかったのはということですよね。ある日私はナザレのイエス様と出会った。私は彼が私の敵であることを直ちに知った。私は狂気のようにイエス様に向かって突撃を試みた。しかし私はイエス様の道からに打たれて、彼の足元に倒れた。その時、私の中から悪しき霊が出て行って、 私は初めて正気となった。正気になって戻ったってことですね。聖書の中のどのような話も、この出来事以上に私を突き動かし、また私を慰めるものはない。私は、キリストを憎み、キリストを打ち倒さんとさえ試みた。そんな私が救われたのだ。まさにここに登場する者たちのように、幸いなるかな。神の子イエスは、彼らを救うために、ここまで来られた。降りて来られたのであると。私たちの中にも、悪しき者、悪しき霊というのは、思いというのは、まだまだ残っている、住んでいると言ってもいいんじゃないでしょうか。で、時々それが、こう、頭をもたげてきて、私たちを突き動かします。そしてどうするかっていうと、他人との接触を避け始めさせますよね。結局理解してくれないんだとか。そしてさらに社会からも遠ざからさ、孤独、一人ぼっちにさせて、取り込もうとしていくんだって。でも、いや、だからこそ、私たちは、イエス様の、キリストの、やっぱり前に、出なくちゃいけないんだなって、本当に今日の箇所を思います。そこで打ち叩かれたり、そこで血を流したりね、そこでまさに、挑戦していってもいいじゃないでしょうか。挑みかかったって、いいですよ。挑みかかっていったとしても、この塚本トラって、実際のように。挑みかかっていってもいいんだって。その、とにかくイエス様の足元、元に行くんだと。で、それが、悪しき悪霊を、追い出してくれ、イエス様が追い出してくださるんだ。しかもね、これイエス様は悪霊の、なんていうかな、逃げ場所までちゃんと作ってくださって、そして私ども癒し、守り、導いてくださると。そのことを改めて教えられる聖書の箇所だと、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、突き動かせるものによって、私たちはどんどん人から離れ、社会から離れ、そして孤独へと陥ってしまう、そういうものでありますことを主よ憐れんでください。そして自分は一人ぼっちだと、そう思い、そこにとぐろを巻こうとしてしまいます。どうぞ主よ、そんな私たちよ、それでもあなたの前へと引きずってでも、自分でこの体を引きずってでも、こうして見舞いに出ています、ぬかづいています、私たち。そう、どうか私たちに力を与え、精霊を注いでください。そして癒してください。愚かなものですから、癒しをお与えくださいますように。そして、まっとうの、まともな正気の人間にしてくださいますように。どうぞあなたの力を私たちに注いで、悪しき思いから解放させてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。